このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、犬井隆介です。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しております。でこれはいろんな人たちがチームとなり、万博とその先の未来に挑むというもので、JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えています。さて、2025年の万博開幕まで900日切りました、ね、カウントダウンするともうこんなもんですね。さて、大阪・関西万博に向けて大阪の街を PR するインターネット上の仮想空間、バーチャル大阪っていうのはご存知ですか？これは昨年の12月に大阪府と大阪市が開設したインターネット上の仮想空間で、これまでに大阪城や道頓堀など大阪市内の名所を集めたエリア、新市街がオープンしたんですね。で今後も大阪府内の各地域をモチーフにしたエリアを追加するほか、イベントなども行っていく予定だということです。さっき見たんですけどね、要するにね、大阪の街の名所がねぐっと凝縮されてるんです、一箇所へ。だからお道頓堀のあの引っ掛け橋というのかな、あれを渡っていきますと向こうに大阪城が見えるんですよ。で見ると海遊館が横にあるとかね、こんな感じになってるわけですね。もうすぐそばにこういう名所がギャッと集まってるという感じですね。でそのバーチャル大阪に歴史や文化の魅力を発信する新しいエリアが10月26日にオープンしました。今昔街、今昔の町と書きますね。今昔街は関心寺や金剛寺をモチーフとした神社仏閣が立ち並ぶ大阪の原風景が体験できるというもので、歴史ある富田林市の寺内町、寺の内の町ですわ、寺内町をモチーフにした町並みでは妖怪を捕まえるゲームってどうかありました、ポケモン GO でなみたいな、私あんまり詳しくないんですけど、みたいなバーチャル空間ならではの体験もできるそうであります。興味のある方はバーチャル大阪体感してみてくださいね。はい。さて、番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレスです。 radio radio @jbs.or.jp です。スペルはすべてアルファベット小文字です。 radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなで何は、漢字で体感、何は体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪。まずはこちらのコーナーをお送りしましょうね。カズくんの何は体感であります。耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街に飛び出しましてね、いろんなことを体験体感して皆さんにご紹介しようというんですね。さあ、今回はどこでどんなことをしてきたんでしょうね。じゃあカズくんどうぞ。
いやー、しかし秋はこう日差しにポカポカ当たりながらベンチでゆっくりするのもよろしいですな。ということで、リスナーの皆さん、それから犬井さん、こんにちは。なにわ体感、耳で歩くリポーターカズくんです。なんか今番組スタッフからなんか封筒渡されましたけど、何が入ってるんこれ。お、小銭やないですか。ちょっと待って、なんか大層な袋に入れんと手渡してくれはったよろしい。 なんでっかこれ。ちょっと待ってくださいよ。100円、101円、102円、 112円、これ162円、172円、272円、282円、382円、これ僕のもしかしてギャラですか。これ軽いですね。なめとんなほんまに。もうもうちょっと映画にしてくださいよもう。というわけで今日はですね、お金の重さを体感しに随筆局にやってまいりました。早速中に入ってみたいと思います。あ、近づいてきました。なんで近づいてきたか分かるか。お金の匂いがプンプンしますなーって。それはまあまあ冗談ですけど。
こんにちは、カズくん。
あ、どうも、はじめまして。
広報の木村です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
え、これが桜の通り抜けでみんな通るとこ。
そうですね。
ですか。
え、いつもは南の方から北にっていうので逆行して行くんですけど、
はい、
え、
今ちょっと足の感触変わったと思うんですけど、
全然
この、はい、これレンガなんですけれども、
は
あ、ここが通り抜けの場所になります。
場所、おー、本当だ。
ちょうどここが出口の付近になりますね、はいはいはい、通常で言えば
レンガの縁というか。
そうです、そうです。
ああ、なるほどですね。これがだからもう溢れんばかりの人になるわけですよ、コロナ以前はね。
そうですね、もう悠々詰めになってました。
今はそしたらこれはあの桜の木が両サイドにバーッとあって。
そうですね、
特に花が咲いてるとか何もないんですか、他の植物とかは。
そうなんですね、実はあの10月に咲く桜で、はい、10月桜っていうのがあるんですが、今年ちょっと元気がなくて、はい、あの咲いてないっていうので、ちょっとそこも、そうですね、ちょっとお客さんが少なかったので残念がってるのかもしれません。
なるほど、それやっぱりねあるでしょうね。
ちょうどここの左手に見えるのが、はい、創業当時あの明治4年に造幣局の正門だったところですね。
昔はそうだったんですね。
正門になりますね。
今はもう全然使ってないんですか。
まあ、通り抜けの時に見ていただくっていう史跡っていう形ですね。
なるほど、なるほど。
なんかこちらの方も、あ、後で、
うん、音声の説明がなんか流れてますね。
そうですね、ちょっと行ってみましょうか。ちょうどこれが創業当時の圧印機の、うん、まあ、説明が流れるところで、ちょうど博物館のちょっと横の方に、
はい、
ここに飾ってあるのが創業当時の造幣局の圧印機です。
圧印機って何ですか。
あのちょうどお金に模様をつけるための機械ですね。
昔はなんかそのペターンみたいな、なんかこう押し当てるみたいな感じで、
まあ、今も
焼き印的な、
まあ、基本的な構造は同じなんですけど、はい、創業当時はあの電気とかがなかったので、
はい、
まあ、蒸気でグーッて機械を回してあの圧印してましたね。
へえ。それで何年ぐらいですか。
明治4年ですね。
明治4年、
で明治4年にあの香港造幣局がちょうど、まあ、あの閉鎖しているっていうところで、はい、じゃあそこにあった圧印機を輸入して、
はいはい、
で造幣局で使ってたっていうところですね。ちょっと音声を聞いてみますか。
あ、そうですね、
解説を、
はい。
1871年明治4年の創業当時に金銀貨幣製造に使われていたフランストネリ社製圧印機です。閉鎖状態にあったイギリス設立の香港造幣局から1868年慶応4年に購入しました。創業当時イギリスワット社製圧印機6台、フランストネリ社製圧印機2台の計8台のレバー式圧印機が金銀貨幣の製造に活躍していましたが、1872年明治5年に銅貨幣の圧印作業用へと転用されました、
うん、という解説が。
めちゃくちゃ分かりやすいですね。勉強になりますね。
ありがとうございます。
おもろなってきた。おなんかこうちょっと違う空間に来たような感じだね。大阪市内の喧騒を忘れる感じの。
昔はレンガじゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
でレンガにしたんです。これ水を前はアスファルトだったんですけれども、はい、 このレンガって小さい穴をいっぱい開けてまして、雨が降っても水を吸い込んでくれて滑らないようにレンガに変えたんです。
おでもレンガの方がなんかこうちょっと雰囲気あっていいですよね。
そう、見た目もねすごくいいんですよ。
あ、ね、だと思いますよ本当に、はい、なるほどですね、
というお話をしながら、ちょうど今博物館の前に到着しましたので、はいはい、じゃあ博物館の中入っていきましょうか。
はい、ありがとうございます、はい、なんか圧迫感が入り口の
感じますか、はい、すごいですね。
屋根の
一応バリアフリーには対応しているので、そうですね、まあ、あの足元とかは大丈夫なように。
大丈夫なように、ありがとうございます。でここに入るとドンとこう天井が高い感じ。あ、こんにちは。
じゃあここからは博物館の方にちょっと交代しますので、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
造幣博物館の館長をしています泉と言います。本日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
で、あのこの造幣博物館、なんですけれども、昭和44年に博物館として開業しまして、その後改装なんかを経まして、あの現在に至っております。で、本日はですね、館内の案内担当してます石川が、あのご案内いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石川です、よろしくお願いいたします。
リポーターのカズ君と申します。
あ、カズ君、カズ君とお呼びしてよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
あの、あっちのなんか古めかしい時計みたいな音は何ですか。
そうですね、今目の前ちょうど、そうですね、2メートル先ぐらいに大きな時計ございまして、はい、重りの力で動く時計となっているんですけども、
だいぶ古そうです、ね、
そうです。
ちょっとリズム感が悪いですもん、すでに。
明治の9年に作られたものなんですけれども、明治9年ですね。はい、だいたい2メートルぐらいの高さがありまして、はい、で、この櫓の上に
何
センチでしょう、50センチ、60センチぐらいですかね、直径 の、はい、あの文字盤が載っております。
これ、そしてなんか時間になったら、
はい、ちょうどの時間には鐘が鳴ります。その回数になりますので、残念ながらね、今、2時15分16分なので、ちょっとね、鐘が鳴るにはちょっと時間がかかるんですけれども、はい、
あ、その間に他の鐘を見せていただくということで。
そうですか。うまい。はい、他の鐘をご覧いただきたいかなと思います。
あの、言っときますけど、こんなんばっかり言うてますんで、
そうなんですね、
ラジオですから、
あ、そうなんですね、
大体親父がばっかり言うてると思いますんで、どんどんついてきてください。
はい、大好物でございます。ありがとうございます。
あの、木村さんも一生懸命ついてきてください
ついていかせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
まず1階、
あ、2階の方に、
はい、はい、出したいと思います。
ありがとうございます。
エレベーターと階段ございますが、
あ、でも全然、あ、でもせっかくやから階段行きましょうか。
そうなんです、
ね、その方がこう雰囲気がね。
ではすぐ、あの、今目の前1メートル先くらいに階段始まってございます、はい、まず10段ございますので、
はい、OK です、 OK です。あ、ちゃんと展示ブロックもあるんだ。お、すごい。今の建物で何年ぐらい前に、
この博物館の建物です
か。はい、
そうですね、今建て替えましたので、何年でしたか。
平成21年に、あの今の姿になりまして、
ほんで十数年、あ、絨毯に変わった。
あ、絨毯でございます。
そう、吹き抜けなんですね、あの時計の音が。
そうですね、
ちょっと正面、
はい、エントランス吹き抜けになっております。
本当ですか。
はい、
風が、ね、吹いてますね、後ろから。
そうですね、ちょっとね、
空調が通っております。はい、今から入られますと2階の展示室になります。ちょっと、はい、入っていただいて左回りに回る形になっておりますよ。
おお、なんかすごい、こう
こもる感じ、
こもる感じですね。
はい、目の前にはね、あの原型って言いまして、
はい、
貨幣の元最初の作った、何倍でしょうか、これ結構大きめに作られた貨幣が今現在の現行貨幣並んでおります。
は
あ、はい、1円5円10円50円100円500円の模型ですね。
のでかい、
でかいです。はい、ちょっとお触りいただけないんですけれども、
ガラスの中なんですね。
ガラスではないんですけど、ちょっとね、あの角が角がたくさんありますね、お怪我されるといけないということで。
角がある、
角ございます。あの原型って言いまして、ね、これを元に刻印を作るんです。
は
い、まずは大きめの形に作って、それを縮張機という機関に通して小さくするという。
はい、それ今も使われてるやつなんですね。
縮張機に関しましてはもうちょっと使われてないようなんですけれども、はい、そういう 形で、そうですね、一つ手のひらより大きいぐらい20センチぐらいでしょうかね、直径の大きなものになります。大きくすることによって細かい作業、あの細かい模様なんかが綺麗に
作れる。確かにそうですよね、
はい、
はーはーはー、その意味で
大きくまずはデザイナーが作ります。
あ、
はい、次に
すごいですね。
でもここから入っていただいたら造幣局の関わりのある偉い人の肖像画がずらずらずらと、
ずらっとね、
はい、7人ぐらいですかね、並んでおります。
お金持ちの、
お金持ちかもしれませんね、
はい、
かもしれない偉い人
方々の、
はい、偉い方々がずらりと並んでおります。
はい、
まっすぐ行っていただくとカーブになっております。右側に曲がっていただいてシアタールームになります。
お、
今ちょうどシアターが広くなった感じ、各時間の0分30分に始まるものですね。今ちょっとね、今動いてませんけれども、ここでちょっと貨幣のできるまでと、あと造幣局のできるまでの映像2本流しております。
そういうのを見るとね、勉強になりますもんね。
そうですね、分かりやすくまとめておりますのでね、機会があればぜひ聞いていただけたらと思います。
ありがとうございます。
ここ左に曲がっていただいたら、はい、ちょうどねセンサーで反応しまして、アニメーションが流れます。
はい、
ショートタイプの、
ショートタイプですね、
はい、あっという間に出来上がってしまいます
ですね、
はい、次参りましょうか、
ね、はい、
で、そのまま左へ向いていただいて、このまま壁沿いにねぐるーっと右に歩いていただくんですけど、先ほどの映像の詳しい本物の仲介塊であったりコイルとか板とかが展示してございます。
あ、あの500円玉の、
そうです、500円ので、まさにできるまで、
できるまでの道具っていうか、はい、
道具というか出来上がっていく過程、
過程がね、は
い、あ、実際の
500円玉って最近新しくなったじゃないですか。
そうなんですよ、新しくなりました、
ね、あの外のギザギザが触りやすいですね。
あ、そうですか、
僕ら、
はい、ありがとうございます。
あの、もう以前っていうかね、500円玉って結構他のお金より大きいんで、
そうですよね、
結構前から分かりやすかったんですけど、うん、新しいので何回かしか見たことないんですけど、ちょっと分厚くなってるんですかね。
厚みは
一緒なんですか。
ただね、
上とかが池斜めのところがちょっとあのひょっとして触った感じが太くなってるように感じるのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。なんか重さとかも一緒ですか。
ちょっと、ね、重さはちょっとだけなので 0.1g なので、ひょっとしたらあの感じられてるかもしれませんが、
なんかね一瞬、お、ちょっと重い。
さすがです
ね。
いやいや、僕ね、でも重さの感覚って全然ダメなんですよ。
そうです。
めっちゃ適当かもしれないです。ただね、あの外の外周のギザギザは、うん、なんか以前、あ、新品やったからかなんか分かんないですけど、うん、以前の500円よりも分かりやすいなっていう印象を受けましたね。はい、もう視覚障害者には多分あのすごくいいかなと思いますね。
ありがとうございます。では2階の最後のコーナー、こちらお楽しみ、はい、体験コーナーでございまして、
あ、嬉しいですね、
お触りし放題です。
お触りし放題、
はい、
ありがとうございます、
はい、もうぜひぜひ
触りに大がつくだけでなんかワクワクします、ね、誰様怒られるやろ、
触っちゃってください。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあちょっとね前にお進みいただくと、はい、膝丈ぐらい の、はい、あの台がございまして、はい、円形状の台です、
はい、
で直径そうですね1メートル2、30センチぐらいの直径の丸い台がありまして、はい、そこに放射線状に貨幣袋並んでおります。
ほうほう、
実際にその重さを体験してもらうというコーナーです。
これ実際造幣局からあの貨幣を日本銀行に最終的に納めするんですけど、はい、その納めする時の荷姿があの貨幣袋と言われるものでして、はい、
そうなんですね、
はい、
どうぞ。今目の前にありますのは、はい、500円貨幣が2000枚入った100万円の袋です。
100万円です。あ、でこの形で運ぶんですね。
はい、この形で運びます。
あのあれじゃないですね、よくこうあのお店とかでレジとかでビーってなってて丸い筒が
ありますよね。あれは各銀行さんで作られてるものでして、どれとこからはこの形で日銀へ送ります。
おお、ちょっと、
はい、持ち上げてみて、
腰痛めた、めっそうも大事、ちゃんとしかも持っていかれへんなって
つないでおりますよ。
つないだね、犬やあれ前
それはもう
、これすごい、
これで 14.2 キロです。
へえ、
はい。まあまあの重さ
です、はい、え、2000枚
100万円です。
へ
え。おいで、
はい、お右におすすめいただいたら、はい、今度はねこれ100円硬貨で4000枚入ってまして、一番重たいものになりますね。19.2kgになります。
あ、こっちはこっちは2000枚で、こっちは4000枚。袋は同じ
袋です。
うわ、19、
一番重たいですよ。
ほんまや。へえ、重たい。重たい重たい。あー、なるほど。で、
次は50円
交換。50円で交
換。これも4000枚で、今度は16キロ。
これも4000枚ね。
はい、4000枚。20万円分になりました。
これ穴開いてないんちゃいます？
バレました。
でしょう、穴開いてないですよ。
穴開いてございません。
これ多分見つけれた僕初めてちゃいます。
そうですね。
こんな風に触らんでしょ。
あんまり皆さん触らない、
ね、日頃展示とか触ってるんで。
バレちゃった。
これね、いいよ。え、これ15キロ、
はい、15。
やっぱ100円のやつすごかったね。はい、これは何？
これで10円効果。10円効果。これも4000枚入りになります。
おお。お、重たいですね、これは。
これで4万円です。
4万円
18キロ。
18キロ。
こちらが18キロ。
そら4万円よりやっぱり2000万円の方がよろしいな。
そうですね、
はい、100万円か、
100万円
ね、よろしいね、はい、
で次が5円硬貨の4000枚、
はい、
2万円です。
2万円
15キロです、
はい、これも穴開いてないですね、
はい、
ちなみに、ね、
開いてないです。
ありがとうございます、はい、おーうん、すごい。これ全部持ったらなんか腰痛めそうですね。
そうですね、気をつけてください。膝もしっかり使って。
ありがとうございます、はい、で1円
1円軽いです。これはもう5000枚、5000円。
アルミですか？おお、はい、軽い軽い、
はい、5キロです。お米ですね。
ですね、
はい、
へえ。
そして最後に、
はい、最後に
あの大きな箱あります。
おお、これ箱、はい、
これ千両箱です。
千両、
江戸時代にあの小判などを入れる箱ですね。
ほう、
はい、それで実際の小判は残念ながら入れれないんですが、小判を1000枚入れたと想定した重さの
重さ、
はい、千両箱の。ぜひこれも持ってみて
ください。これ持っていいんですか？
はい、持ってください。
おー、重た。
そうなんですよ、これ20キロです。
これ体で持ち上げて走れ、飛び跳ねれたらネズミ小僧になれる、
はい、
あーという。へえ、すごいしっかりした。
そうなんです、しっかりした箱ですね。
ありがとうございます、はい、これで一周、
これで一周しましたね。
一周しました、
はい、
へ
え。重さは体験は、
へえ、ありがとうございます。今もずっとこうお話聞かせてもらってるんですけども、あまりにも勉強になる内容盛りだくさんなので、来週にまた続きをということで、どうぞお楽しみに。
カズくん、お疲れ様でした。いやー、まあいろんなとこ行かなあかんね、大変やね。せやけど今日のとこは気になるね、これね。一言で、ぜひ見本でもいいから持って帰ってくれ。見本って肩痛ってもええわって。あかんやろな。さて、このコーナーでは耳で歩くリポーターカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。こんな体感できるぞというのがありましたら、どんどんお寄せください。お待ちしております。メールアドレスです。スペルはすべてアルファベット小文字 radio@jbs.or.jp、カズくんのなにわ体感でした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、続いてのコーナーは、なにわを作った100人と参りますね。ところで最近ずいぶん涼しくなってきましたね。朝なんかね、ちょっと布団が出るの嫌だなっていう日が増えてきましたもんね。でそうすると世の中、膝が痛いとかね、足が痛いとかね、そんな人増えてません？私、足が痛だったんですが。それをスタッフが気にしてくれてるんですけどね。あ、ところでね、今日のなにわを作った100人、その本題に入る前にちょっとここで皆さんにお尋ねするんです。ちょっと痛い話をしたでしょ。ここへ来るんですよ。日本で一番接骨院、整骨院が多い都道府県はどこでしょう。ここでこんな問題出したら答えはほとんどわかるわな。ね、そうなんですよ、そうなんですよ。厚生労働省と総務省統計局が出した2018年から2020年のデータによりますと、接骨院、整骨院の総数と人口10万人あたりの数で、いずれも大阪府が第1位なんです。で、だからこそその人物が浮かび上がってくるというんですね。その理由は何だろうと、こうなるわけですが、昔大阪にこの人がいたからじゃないかって、今日紹介するのがね、加賀見文献という人です。江戸時代中期の 1755年に大阪に生まれてます。でこっから先です。若い頃から当時の漢方医学の一つであります恋法、わからんでしょうね、古い医学の方向と書きます。これを学んでおりまして、これ漢方医学の一つなんですが、これを学んでおりまして今でいう内科と外科を両方できるねお医者さんになったんですが、ところがこの文献さん、この後出産の神秘に惹かれまして、お産ですよ、赤ちゃん生まれる産婦人科の専門医になるんです。はい、江戸時代ですか、当時は命がけなんですね、子供を産むのは。もう本当に難産になったりするとお母さんも子供も共に命を失うこともザラだったそうです。危ない、怖いんですね。だから生まれた、お母さんも元気やった、はい、ともうみんなで大喜びするんですわ。こういう時代です。そこで手先が器用だったこの文献さん、出産を助ける器具道具を8種類も自分で発明した、作ったんだそうです。でお母さんが安全に、できるだけ安全に子供さんを産めるように努めたんだそう。偉い人でしょ。で医学は送電にあらず、一子相伝の相伝です。昔から受け継がれている医学だけでは何の進歩もないと、同じことやってたんではいかんという思いを強くして解剖学の研究も始めるって言うんですよ。すごいでしょ。まあ何か残した人っていうのはねすごいんですが、実はその人の奥さんというのもすごいんです。これ要はある話でしてね、この文献さんの奥さんも素晴らしいんです。旦那の仕事をなんとか私も助けようというんで自分も猛勉強しはるんですよ。で医術、医学ですね、医術を身につけるって言うんですよ。こんな奥さんいたはりまへんで、はあ、あんた勝手やってないっていうのは普通ですよね。この奥さんすごいですね。医術を身につけて、で文献さんが解剖学に没頭している時でも旦那に代わって診療したんだそうです、患者さんの。あで、この鏡産婦人科ですね、ここはもう本当に流行ったんだそうです。さんばさんを呼んで自宅で子供を産む時代にはもうこれ画期的なことやったそうですわ。でしょうね、想像してもそうですわね。昔だったらはいさんば呼んで、時代劇見てたら必ずさんばさん呼んでましたよ。鏡産婦人科ってあったんですよ大阪に。時代劇作り直さないか、まあまあや。 でこの奥さんね、実はこれだけではない、もっと活躍します。文献さんの研究材料として自分の体を提供したんですよ。最初は文献さん喜んで研究進めていたんですけどね、これで満足しなかったんですよ。体の中の内臓のことまでわからないっていうのに不満になったんですね。そこで今度は奥さんが提案するんです。こうなれば遺体、亡くなった人の体ね、死体を手に入れるしかございませんわとこう言ったんだそうです。旦那の研究が進むようにと思う、まあ、妻の一途さですね。で時は寛永6年1794年師走の夜です。こうなれば亡くなった人の体が必要ですわという奥さん、請負屋さんに頼んだんですね。でその請負屋さんがですね、2人のもとにやってきまして、ご依頼の品が用意できましたって持ってきたんですね。ご依頼の品言うたらあれですがなね。でその請負屋さんが段取りした女性の体、処刑されて亡くなった罪人の女性の体だったそうですが、私これ読んでても怖いわはあ、しかし研究熱心の人ってどこでやるのよ。ところがですね、これでももっと知りたいという欲望で頭の中がいっぱいのこの文献さんにとってはこれ怖くもなんともなかったらしいです。それどころかね、内臓のことはこれで分かったとね、分かったら次骨も分からんかっていう話ですよ。骨に興味を持った。でこの時代からね、20年ほど前に前野良沢と杉田玄白によって発行されました解体新書ってあったじゃないですか、習いましたね、試験出るからって覚えましたね。あの解体新書も文献さんにかかればあんなもんでも足らんと、そうなると自分が骨格医学っていうのを確立させたらやないかという使命感に燃えたんだそうです。その熱い思いが通じましてね、幕府から今で言う検体ですわ、 亡くなった人の体をたくさんもらい受けられるようになった。そのおかげもあって、なんと日本で最高の接骨医学所と今も評価されております整骨新書、整骨はあの整骨ですね、整える骨の新しい書、整骨新書というのを出版するんですよ。全身の骨の数を数えまして207個だそうです。一つ一つを細かくスケッチして、骨にまつわる器官とか筋肉とか軟骨のことで、骨折した時の正義の当て方、包帯の巻き方、薬についても全部書かれてるんだそうです。すごいね、この時代で、1700年代で現代医学に伝承される文献さんの働きって、これまたあるんですわ。緻密なスケッチの骨格解剖図をもとに、技術のある木工職人さんに全身骨格模型を作らせた。これが教材になる。文献さんが研究し体系化した近代整骨医学、それがですね、文献さんの弟子たちで、またその弟子の弟子たちに伝承されまして、ひいては西洋近代医学を日本に広めるきっかけになったと。すごい話でしょう。文献さんの子孫は残念ながらいらっしゃらないですね。でもただ心血を注いで育った弟子たちがですね、文献さんの情熱を受け継いでおります。でお墓があるんですよ。お墓は大阪は天王寺区の、上春寺にご夫婦の墓石が並んでるそうです。お二人のお墓にはね、今も医療関係者とか接骨整骨の関係者がお参りに来られるらしいです。で横にあの記念碑もあるそうですから、すぐ多分分かるんじゃないですかね。ぜひぜひ探してください。何探すのにコツがいるって、いやいやすみません、悪い謝礼を言いました。日本で一番接骨院整骨院が多い大阪府、なんでの理由ですが、この人の功労かもしれません。何を作った100人第5回は、夫婦で骨に生涯をかけました骨格医学の先駆け、香美文献さんをご紹介しました。
何は体感、
見たことない大阪、
乾の体感プレイバック、
乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしております、何は体感、見たことない大阪。さてこの時間は私の体感プレイバックです。1970年の大阪万博から今現在まで、私乾隆介が体感した文化出来事などそれぞれの時代の移り変わりをご紹介していこう、みんなで思い出にふけろというコーナーでございます。で番組をお聞きいただいた方からメールをちょろちょろといただくようになりました。ありがたいですね。またどんどんお寄せくださいね。お待ちしております。とりわけ団塊の世代お待ちしております。懐かしい話をしましょうね。で、この方、堺市は中区の77歳の女性でございますか。堺で生まれた女や堺さんです。私と同じ程度だよね。嬉しいね。はい、乾さんこんにちは。10月から始まった番組なんですね。そうです、新番組です。 JBS のホームページで聞き逃した分も聞きました。あ、そうかそうかそうか、聞き逃しできるんですね。はいはいはい、もういつでも好きな時聞いてくださいね。このコーナーを聞きながら、私の目がまだよく見えていた頃を思い出しております。娘が小学生の時、ピンクレディーが大流行しまして、そうですね、ピンクレディー、みーちゃんとけいちゃんでしたっけね、はい、UFO という曲の振り付けをよく真似していたのを思い出しました。あれできる人多いですよね。男でもできるの知ってますよ。なんかあの頭の後ろからパーって出すやつね。今ほど生活の便利さはありませんでしたが、その分昭和のあの時代は人とのつながりも温かみがあって、そうでしたね、世の中も元気だったなと思います。はい、今はもう時代についていけません、年には勝てませんな。そうですな、これからも乾さんのお話楽しみに番組聞かせてもらいますね。そうですね、聞いてくださいね。あのやっぱりバブル右肩上がりの時代って本当良かったですね。イケイケどんどんてか、みんな活力があってね。はい、ということで今回はピンクレディーの UFO が流行した1978年、昭和53年をプレイバックしてみますね。主な出来事から参りますが、東芝が世界初の 日本語ワードプロセッサーを発表しております。ワードプロセッサーすなわちワープロでございますが、1台持ってました東芝の。いや、よかったですね。やっぱ画期的でしたね。自分の打ったのが本みたいになるんだもん。自分の癖字の汚かったことだから人に手紙書くの嫌だったんですけど、あれができた方が助かったと思いましたもんね。はい、それからキャンディーズが後楽園球場で解散コンサート。あー、そうですね、キャンディーズね。お一人亡くなってますね、田中すーちゃんだっけね。はいはいはいはい、LP 版をねたくさんもらってましてね。はい、あ、思い出しますね。それから、あ、テレビザ・ベスト10放送開始、久米さんと黒柳さんですね。あ、 TBS ですよね。さあ、映画の方行きましょうかね。映画ランキング、これはもう私もずっと未だにね、映画新作っていうか公開前のを見ておりますけども、1978年、昭和53年の映画のヒット、こんなもんパッと浮かんでこないですよ。でもらった資料を見て、って驚いたんです。1位から10位まですげえ全部見てますよ。これこの年の1位から10位まですごいわ。いきますよ、今日は逆に10位からいきます。10位、男はつらいよ虎次郎我が道を行く。9位、コンボイです、あのコンボイですわ。8位、ブルースリーの死亡遊戯ですよ。おお茶ーってね、どっかのお茶が届くやつ。柳生一族の陰謀が7位です。6位、サタデーナイトフィーバー、うわー、ジョン・トラホタル違う、ジョン・トラブルタ5位、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち、あ、4位、野生の証明、うー、3位、007私を愛したスパイ、うわー、007が3位でした。ということは2位は何や、未知との遭遇がここやったんですね。いやー、ということは1位何だったと思います？クイズに出してもいいぐらい。あ、そうか、スターウォーズだったんですよ。ええ、有名なお坊さんのことじゃないですよ。それはスターウォーズって言いますけどこれスタンダードナンバーでしょ、この車では。オリジナルじゃないけど、スタンダードはいっぱい覚えてるんですけど、いや、まあいいや、置いといて、これはどれか一本は必ず皆さんご同輩見てるでしょうね。え、私のリクエストいきますわ急になんですが、皆さんのリクエストもおかけします、おかけしますが、こういう時は私も一曲聞きたい。はい、これはこの中から一曲絶対出してやろうという気になりました。サタデーナイトフィーバー、これでいきますわ。なんでか、これビージーズですよね。でビージーズの映画をついさっき見てきたんですよ。はい、もうすぐ公開されます。11月25日から公開されますが、これ東京の方で先に公開で、大阪ひょっとしたら遅れるかもしれませんが、ビージーズの曲がガンガン流れました。ビージーズ栄光の奇跡という映画、これを見てきたばっかりですから、私はこれをリクエストさせていただきますね。皆さんも聞いてください。ビージーズ、恋のナイトフィーバー。 私のリクエスト曲はビージーズの恋のナイトフィーバーでございまして、やっぱあれ見た時にみんな体動いたでしょうね。はあ、あの頃だったら動きました。今動きません。さあ、あ、日本の映画の方言っときます。日本の映画第1回日本アカデミー賞が開催されました。その時の最優秀作品が幸せの黄色いハンカチですわ。なるほどね、第1回らしいですね。ケンさんですね。邦画もやっぱりいろいろとありましたね。八甲田山もあったんですか。おー、ちらっと見たら八甲田山もありました。最優秀主演男優賞で高倉健さんは幸せの黄色いハンカチと八甲田山で撮ってますね。はいはい、すいません、喋ると長くなります。曲の方ですが、昭和53年のオリコンの年間シングルチャート、ここもこの年もすごかったんですね。10位が中島みゆきさんの別れ歌ですよ。9位が矢沢永吉さんの時間よ止まれです。8位がサーカスのミスターサマータイム。7位が平尾正明さん、畑中陽子さんのカナダからの手紙、これレパートリーに入れたな。6位ピンクレディありましたね、透明人間。5位キャンディーズ微笑み返し。4位堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルト。ベアン頑張ってましたね。でここまで行ってね、4位まで言ったでしょ。なんとこの後3位2位1位全部ピンクレディなんです。3位ピンクレディモンスター、2位ピンクレディサウスポー、1位ピンクレディ UFO なんですよ。10位までの中に4曲も入ってた。すごい年ですね。堺で生まれた女や堺さん、ね、いろいろと思い出されたと思いますが、それじゃ あその1曲をお届けしましょうね。1977年12月発売の10週連続オリコンチャート1位の座を獲得し、渚のシンドバッドウォンテッドに続き3度目のミリオンセラーとなった曲です。ピンクレディ UFO。
UFO。見つめるだけで愛し合える話もできる。口づけするより甘く、ささやき聞くより強く、私の心を揺さぶるあなた。物言わずに思っただけで、あなたに分かってしまう。飲みたくなったらお酒、眠たくなったらベッド、次から次へと差し出すあなた。信じられない言葉ばかりあるの。もしかしたら、もしかしたらそうなのかしら。それでも
さてこのコーナーではあなたの思い出の一曲をお待ちしております。その曲と出会った体感エピソードとともに番組までメールでお寄せください。いただいたメッセージと音楽はこのコーナーでご紹介してまいります。すいません、私もいろんなこといらんこといっぱい言いますけどすいませんね。一緒に思い出に浸らせていただきたいです。はい、乾の体感プレイバック、次回もどうぞお楽しみに。乾隆介がお送りしてまいりました、なにわ体感見たことない大阪。そろそろお別れの時間です。2025年大阪・関西万博の開催機運を盛り上げようと11月の5日土曜日と6日の日曜日になりますが、東大阪市の花園中央公園で花園エキスポというイベントが開催されます。でこのイベントでは空飛ぶ車の実機展示などおよそ200のブースが出展します。ついに飛ぶんだ。で空飛ぶ車の実機展示では操縦席で記念撮影できるそうです。一瞬飛ぶわけにいかない。それはやっぱまだ無理ですわ、はい、これは取っときたいな。電動キックボードの試乗、あらー、バーチャルリアリティ VR、 あの仮想現実を活用したバンジージャンプ、いやいやすいません、私は高いとこあかんのですわでも好きな人多いな、あれ飛んだ人ぜひ感想を教えてくれじゃあ教えてください2025年の大阪・関西万博プロデューサー陣も参加しまして、万博のテーマ命輝く未来社会のデザインを感じさせる展示を行うそうでございます。うわー力入ってますよ。花園エキスポは東大阪市の花園中央公園で11月5日土曜日と6日の日曜日、どちらの日も午前10時から午後4時まで、開催されます。入場は無料です。ぜひお出かけください。さてこの番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしておりますので、次回もどうぞお楽しみに。あなたからのメッセージ、それからリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーもメールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはアルファベット小文字ですね、 radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなでなにわ漢字で体感までお寄せください。お待ちしております。JBS 日本福祉放送はこの後は少しブレイクを挟んで武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は乾隆介でした。